こんばんは。今日はルカの23章です。今日はイエス・キリストの十字架のシーンですね。なので分かち合うことはたくさんあります。で、前回のに引き続き、もしかしたら途中で終わるかもしれませんが、基本的にでも23章全体を学んでいきたいなというふうに思ってます。一言になります。天の父さん、イエス・キリストの御名によって今あなたの恵みの御座の前に出ていけることを感謝して、またこうやって一緒に御言葉を学ぶ機会を、その思いもその力も時間も健康も与えてくださっていることをありがとうございます。どうぞ今日学ぶこのルカの23章を通して、あなたが私たち一人一人にお語りください。何をどのように毎日の生活の中で適応すればいいのか、それによって受け取っていけますように、知的な満足で終わるのではなくて、私の霊が魂が本当に喜ぶ学びとなりますように、どうぞこれからの学びの時をあなたが導いてください。御言葉を分かち合う私にあなたの力、またあなたの知恵を与えてください。そしてあなたの御言葉をはっきりと分かち合うことができますように、私をお助けください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ルカの23章、まずは1節から2節をお読みしますが、7節までがイエス・キリストと総督ピラトとの会話、第1ラウンドですね。何回か話しますけど、1節と2節。そこで彼らは全員が立ち上がり、イエスをピラトのもとに連れて行った。そしてイエスについて訴え始めた。彼らは言った。この人は我が国民を惑わし、カイザルに税金を納めることを禁じ、自分は王キリストだと言っていることが分かりました。で、この彼ら人々はイエスをピラトのもとに連れて行きました。で、彼らというのは22章からずっと続いていますね。律法学者たちやパリサイ人たち、また、あ、ごめんなさい、祭司長たち、また彼らが引き連れていた人々、群衆、その人たちですね。で、彼らはそのユダヤ人たちに与えられた、このローマ帝国から与えられた自治権に従ってイエスを裁判にかけました。あなたは、神の子なのですかと。そしたらイエス・キリストがその通りですと、私はそれだって。そう言ったら冒涜だって言って、その死刑だってなったわけですね。でもその死刑を宣告することも執行することも彼らには許可されてなかったので、このローマ帝国の総督のピラトのもとにイエスを連れていく必要がありました。で、ピラトが死刑だと言ったら死刑になります。そうじゃなければ死刑にすることができないという状況です。立法学者たちや祭司長たちの訴えは、我が国民を惑わしてますと、ローマ帝国の転覆を狙ってますと、謀反を起こそうとしてますと、これは嘘ですね。カイザルに税金を納めることを禁じてます。これも嘘ですね。少し前にカイザルに税金を納めることは立法にかなってるかかなってないかという話がありました。で、その時にカイザルのものはカイザルに返し、神のものは神に返しなさいというふうにイエス・キリストは教えましたから、カイザルのものはカイザルに返しだから、税金は納める必要があるでしょうというふうに言ってるし、その上で神にお返しするものは神にお返ししなさいというふうに言ってます。で、私たちも税金払うのはそんなに嬉しいことじゃないですがでも決められたお金は支払うべきですね。で、この律法学者たちや祭司長たちが訴えた、ピラトに訴えたこの罪状というかものに関しては、神に対する冒涜じゃないんですよ。彼らがイエスを死刑にしようと言ったのは神への冒涜なんですよ。けれども、その神への冒涜を持ってピラトに訴えたところで死刑宣告を受けないということを知ってるんですよ。 だから彼らはどうにかして、もしくはどうにでもしてイエス・キリストのことを死刑にしたいんですよ。なので嘘をついてイエスをピラトに訴えています。このように嘘をついて人を、しかもキリストを処刑すること自体が神に対する冒涜ですよ。けれども彼らはその自分たちがやってること全く分かってないんですよ。3節から5節。するとピラトはイエスに、あなたはユダヤ人の王ですかと尋ねた。イエスは答えて、その通りですと言われた。ピラトは宰相たちや群衆に、この人には何の罪も見つからないと言った。しかし彼らはあくまでも言い張って、この人はガリラヤからここまでユダヤ全土で教えながらこの民を扇動しているのですと言った。イエスと会話したピラトはイエスには何の罪もないというその結論に至りました。でも立法学者たちや宰相たちが、またその群衆たちがあくまでも言い張ったんですよ。ガリラヤからここまでユダヤ全土で教えながらこの民を扇動してるんですよって。だから嘘を立証するために別の嘘が必要になります。罪に生きると無意識のうちに罪を重ねます。その罪を続けるため、もしくはその罪を正当化するために別の罪を犯さないといけなくなります。でこれは罪の奴隷ですよ。悪いと知りながらもやめられないから、そのやめられないというこの罪悪感や罪責感から自由になるために、それは悪くないという言い訳が言いたくなる。それで罪の奴隷になっちゃうんですよ。6節と7節。それを聞いたピラトは、この人はガリラヤ人かと尋ねて、ヘロデの支配下にあると分かると、イエスをヘロデのところに送った。ヘロデもその頃エルサレムにいたからである。ここでいうヘロデは、イエス・キリストが小さかった時に、殺そうと思ってたヘロデ大王とは違います。その息子のヘロデ・アンティパスという人で、ガリラヤ地方を治めていました。で兄弟ピリポの、妻ヘロディアをめとったので、バプテスマのヨハネがそれはよろしくないとツッコミを入れました。そうするとこのピリポ、じゃごめんなさい、ヘロデ・アンティパスではなくて、奥さんの奥さんというか兄弟の奥さんのこのヘロディアが怒ったんですよ。それで彼女の娘が、ヘロデ・アンティパスの前で踊りを踊って、でそれを喜んで、何でもいい、あの欲しいものを言ってごらんって言って、そのバプテスマのヨハネの首と言って、バプテスマのヨハネを処刑した。それがこのヘロデです。でこの人もちょうどその頃エルサレムにいたということですね。でイエス・キリストが、イエスがガリラヤ出身なので、ヘロデのところに送りました。このイエスを裁いてくれと。でピラトはなるべくイエスの裁判にかかりたくない。群衆はその燃える嫉妬とか憤りとか面白くないっていう思いを持ってイエスを訴えてきてるのが分かるんですよ。この裁判にその関わると面倒くさいことになるっていうことをそこで悟ったんですよ。だからヘロデがいるんだったらヘロデにちょっと渡してみようって。自分の両親としては、心としてはイエスは何の問題もない、その罪を犯してない、解放した方がいい。けれども群衆は違う違うって言ってる。だその自分の両親 VS 対群衆の声に参戦したくないんですよ。ある意味で責任転嫁ですよ。なるべくここに関わりたくない、白黒はっきりさせるようなのは他の人がやって、私はそこに関わりたくない、人に突っ込みたくないっていうのは私にもあります。はっきりと違うことは違うって言わないといけない時っていうのは逃げたくなります。でもそうすると正しい裁判というのはできないですね。正しい裁きというか正しいことは判断できないです。8節。 ヘロデはイエスを見ると非常に喜んだ。ずっと前からイエスのことを聞いていたので、イエスに会いたいと思っていたし、イエスの行う何かの奇跡を見たいと考えていたからである。ヘロデはイエスを見て非常に喜びました。やったって。で、なぜ喜んだかというと、ずっと前からイエスのことを聞いてて、イエスの語る神の言葉を聞きたいのではなく、イエスが行うなんか奇跡みたいな、なんか不思議なことやってみろよみたいな、エンターテインメントですよ。芸人さんみたいな感じで、なんか一発ネタやってみっていう、そのぐらい の感覚でイエスに会いたかったんですよ。なんか不思議なことできんだろうって。9節から11節。それでいろいろと質問したが、イエスは彼に何もお答えにならなかった。宰相たちと律法学者たちは立ってイエスを激しく訴えていた。ヘロデは自分の兵士たちと一緒にイエスを侮辱したり、嘲笑した挙句、派手な衣を着せてピラトに送り返した。ヘロデはいろんな質問をしました。けども、イエス・キリストは一切答えませんでした。その傍らで、宰相たちと律法学者たちはイエスのことを激しく訴えてるんですよ。でもイエスは一言も口を開きませんでした。イエス・キリストは、聞く耳のある人は聞きなさいと言います。無理やりに何かを聞かせるようなことをなさいません。意味ないからです。最初からイエスの言葉を聞かないと決めている人たちに対して、イエスはその福音というか、この真理を語るようなことはしません。イエスが語る言葉を神の言葉と信じて耳に傾ける人たち、それが聞く耳のある人たちです。語られた御言葉の意味やその真理を求める人々、それが聞く耳のある人たちです。ヘロデには聞く耳がなかったので、何一つ質問に答えませんでした。答えても意味ないから。種をアスファルトの上に撒いても意味ないじゃないですか。そしたら撒かないですよね。それと同じように、もう心でこいつの話は聞くつもりはないと、ただなんか芸人みたいに面白いことやってくれればいいっていうぐらいのものであれば、イエス・キリストも語らないですよ、あえて。ヘロデはイエスをピラトのもとに送り返しました。自分の兵士たちと一緒にイエスを侮辱したり、嘲笑したりしました。で、派手な衣装を着せて、で、イエスをバカにして、送り返してるんですよ。で、なんでこんなことするかっていうと、その、ヘロデはイエスを正しく裁くとか、そういうつもり全く最初からないんですよ。ただイエスがなんか面白いことをして自分を楽しませてくれると思ってたんですよ。逆にその命じてなんか面白いことするしろよって、それを期待してたのに、イエスがやらないから、じゃあ俺が面白いことやってやろうって言って、そのイエスに対してイエスをバカにして楽しんだんですよ。12節。この日ヘロデとピラトは仲良くなった。それまでは互いに敵対していたのである。イエスをある意味酒の魚みたいにしてるんですよ。全くあのイエスってやつは何を考えてるんだろうねみたいな、なんか変なやつだよなって、悪いやつだとは思わないんだけども、何なんだろうねあいつはっていうようなぐらいのその感覚かもしれません。深く書いてないのではっきりとは分からないですけど、そのイエス・キリストをめぐって彼らは意気投合したわけですからね。イエス・キリストはキリストであって、私たちの救い主であって、つまみとか魚じゃないっす。だから教会でもイエス・キリストを出汁に使って、イエス・キリスト以外のことで私たちが盛り上がることはまずいことです。教会のプラットフォーム、教会の土台というのは、基礎になる部分というのは、イエス・キリストを信じる信仰です。私たちの何が何でも私たちの真ん中にあり、私たちのその固く立つところというのは、イエス・キリストとイエス・キリストを信じる信仰です。だから御言葉を学び、神のお互いに対する愛と恵みや神の御心を学ぶんですよ。そして神の御心と神の基準に従って 神を愛し人を愛するということを追求する場所です。もちろん教会で世間話とか自分の趣味の話とか、なんか教養になることとか興味のあることとか話したりやったりすることは決して悪いことじゃないですけれども、イエスキリストを救い主であるということを信じる信仰よりも、その他他のものが土台になったり中心に、話の中心になったり意識の中心になってしまうのはまずいんですよ。イエスキリストという方を土台としてじゃないと、出汁に使っちゃいけないですよ。イエスキリストがメインだから。本当にその私たちの教会もイエスキリストを中心として、イエスキリストがしてくださったことを本当にその心から喜び合って、その上でお互いの人間関係、お互い知り合う上で自分のその趣味だとか教養の部分だとかお互いの人となりっていうのを知っていきたいですよ。まあ両方ですけどね、両方大切ですけれども、イエスキリスト、またイエスキリストを信じる信仰というのが教会の土台にないと、教会は途端に力を失います。13節から25節まではピラトのもとに送り返されたイエス・キリストに対する、裁判ですね。ピラトの13節から16節。ピラトは祭司長たちと指導者たちと民衆等を呼び集め、こう言った。あなた方はこの人、民衆を惑わす者として私のところに連れてきたけれども、私があなた方の前で取り調べたところ、あなた方が訴えているような罪は別に何も見つかりません。ヘロデとても同じです。彼は私たちにこの人を送り返しました。見なさい、この人は死罪に当たることは何一つしていません。だから私は懲らしめた上で釈放します。イエスは死罪に当たることは何一つしていないというのがピラトの見解です。だから懲らしめた上で釈放すると。まあ悪いことしてないんだったら懲らしめる必要もないというか、それ自体はおかしいんですけど。で、当時そのローマ軍が言う懲らしめるというのは鞭打ちです。鞭で打って、何のために鞭で打つかというと、罪を自白させるためにです。一回で罪を自白すれば、次の鞭は軽くなります。もっと何かないんだ、もっとあるだろうとかって言われて、で何か言ったら次の鞭も軽くなりますけれども、イエス・キリストは何一つ罪を犯さなかったので告白することがないんですよ。だからその鞭は軽くなるどころか重くなる一方です。ピラトはイエスを解放しようとしました。罪はないというふうに理解したからです。18節から22節。しかし彼らは声を揃えて叫んだ。この人を除け、バラバを釈放しよう。バラバとは都に起こった暴動と人殺しの角で牢に入っていたものである。ピラトはイエスを釈放しようと思って彼らにもう一度呼びかけた。しかし彼らは叫び続けて、十字架だ、十字架につけろと言った。しかしピラトは三度目に彼らにこう言った。あの人がどんな悪いことをしたというのか。あの人には死に当たる罪は何も見つかりません。だから私は懲らしめた上で釈放します。ピラトは裁判官、もしくは裁判長です、この場合。けれどもこの人は群衆と会話をしています。人々はイエスを十字架にかけてバラバを解放するように叫んでいます。バラバというのはエルサレムで暴動を起こして人を殺したという人です。イエス・キリストは神の言葉を述べ伝えて、愛と恵みと憐れみを人々に注いで、多くの人たちを癒し、そして悪霊から解放した人です。どっちを自由にするかっていうのはもう自明の理というか、言葉にする必要もないはずなのに、彼らは暴動を起こして人を殺したバラバを釈放してくれというふうに叫び始めました。で、バラバこそ国家反逆罪に問われている 政治犯なんですよ。水越の祭りの間というか、まあ初めにその慣例になってたんですよね、御社を出すというのが。だから御社をイエスに適用しようとしてたピラトに対して、バラバを釈放してくれというふうに彼らは叫びました。ピラトは3度自分の良心に基づいてイエスは無罪で釈放するのが妥当だというふうに宣言しました。けれども人々はイエス・キリストを十字架にかけることを叫び続けました。で、裁判所の裁判長が傍聴席にいる人たちと会話することは基本ないというか、絶対あってはならないですよ。なぜかというと、義というその正しさというのがなくなっちゃうからです。裁判をする方、行う方がその正しさの基準をしっかりと持ってないと、裁き、裁判というのはぐちゃぐちゃになります。その通りになってしまいました。23節から25節。ところが彼らはあくまで主張し続け、十字架につけるよう大声で要求した。そしてついにその声が勝った。ピラトは彼らの要求通りにすることを宣告した。すなわち暴動と人殺しの角で牢に入っていた男を願い通りに釈放し、イエスを彼らに引き渡して好きなようにさせた。ピラトは人々の声に屈しました。彼らはあくまでもバラバの解放とイエスの処刑、十字架を主張し続けました。で、この23節の後半のついにその声が勝ったという一言は、チャック・スミスさん曰く聖書の中で最も嘆かわしい記述だって。ついにその声が勝ったって、悪を求める声が義を求める声に勝ったんですよ。だから嘆かわしいんですよ。ピラトは人々の要求通りにすることを宣告しました。つまりバラバを解放し、イエスを彼らの好きなようにさせる。私たちの日常生活の中にもある種の裁判というものが存在します。肉VS 聖霊です。どっちの声が正しいのか、どっちの声に聞き従うべきなのか。肉の主張を受け入れるか、聖霊の主張を受け入れるのか、どうしますかということです。正しい裁判は正しさ、義によって裁かれるべきです。肉と聖霊とどっちが正しいかっていうのはもう言う必要もないです。聖霊が正しいです。そんなこと100も承知なのに、肉の主張を聞き入れてしまうことが多々というか多くあります。聖霊の声、慰めや励ましや神の愛や私たちに対する神の恵みや憐れみに耳を傾けなさすぎると、聖霊に従うことが正しいと100知ってるのに、その声を退けてしまいます。聖霊の助けや聖霊の力に対する信仰が働いていないと、肉の声に聞き従ってしまいます。神の、また聖霊の力は、肉の力を完璧に無にすることができるんですが、この力を助けとして受け取ればいいだけなんですが、信仰が働かず祈らないので、その神の助けを、神の力を、聖霊の助けを受けることができないという状況になると、私たちは途端に日常生活の中にある肉の声に聞き従うか聖霊の声に聞き従うかの裁判で肉の声に聞き従ってしまいます。ついにその声が勝ったという、状況がたくさん生まれるんですよ。神は私たちに、私たちの肉を殺すだけの、つまり自分自分自分ではなく、神が何を願っておられるのかっていうところで、その日常生活の舵を切る、判断するということを行うことに必要な 力や知恵や状況や物や全てを与えることのできる方です。でその裁判が始まる瞬間にチーンってラウンド1、そこで私がすぐに神に助けを求めるかどうかなんですよ。そしてすぐに神の力を求めて、この肉を私はこうその親切にしたくないんですって、こういう思いが私の中にありますって、寛容を示したくもないんですって、この人の益のためになんか忍耐することだって嫌ですって、我慢をもう我慢なりませんって、でもその肉の思いに私が聞き従うのではなくて、私のうちに聖霊が言ってるように、この人のこと許すんだよって、愛するんだよって、使えるんだよって、この人のために忍耐するんだよって言っておられる方に耳を傾けることができるように、どうぞお助けくださいっていうふうに祈るのが私たちのクリスチャンライフです。祈るとその戦いに必ず勝利します。突発的にその時に負けるかもしれないけど、でもこれを続けている限りにおいて必ず勝利します。毎日の生活の中でこの新しい歩みを私たちがどれだけするかに結構かかってます。もちろん神は私たちのことを助けてくださるんだけど、私たちが日々の戦いの中で神に頼るということをやってないと、戦いが本当に始まった時にはもうその霊に頼るとか神に思いを向けるとかじゃなくて、自分のなんか力でパニックになってるは自分の頭を沈めたりするんですよ。神に助けてと言いつつもパニックになっちゃってるので信仰が働いてなかったりするんですよ。嫌な霊不可な霊とはよく言ったものですよ。家での行いや習慣が外を出た時に現れるっていう沖縄の言葉ですね。やなれ、ふかなれ。私たちの毎日の日常的な神との個人的な関係が、じゃあどっちの声に聞き従うのかっていう時に現れるんですよ。だから数多くのその葛藤を私たちが抱える時に、肉に聞くか、それとも霊に聞くかっていう、その霊に聞くっていうことを、その毎度毎度助けをいただきながら霊に従えますようにって、そうやってそのクリスチャンライフを送ってる必要があります。ピラトは人々の声に屈しました。私たちも屈してしまうことがたくさんあります。それは悲しむべき出来事です。だけど神はその悲しむべき出来事をずっと続けなさいとかじゃなくて、それを攻略できるというか、その肉に対して勝利することができる力を、助けを与えてくださる方です。だから神に期待して求めれば、神は必要を必ず与えてくださいます。26節から32節までは、カルバリへの道です。26節、彼らはイエスを引いて行く途中、田舎から出てきたシモンというクレネ人を捕まえ、この人に十字架を負わせてイエスの後ろから運ばせた。クレネ人シモン、クレネ人というのは北アフリカのエリアに住んでた人々を言うそうです。イエス・キリストはこの十字架を担がされて、この道を歩かされる前に鞭打ちを食らってます。だからもう肉体的にはもう限界なんですよ。でご自分でその十字架の横木を、背負うことできませんでした。なのでこのクレネ人シモンに、追わせたわけですね、ローマ兵が。27節から31節、大勢の民衆やイエスのことを嘆き悲しむ女たちの群れがイエスの後についていった。しかしイエスは女たちの方に向いてこう言われた。エルサレムの娘たち、私のことで泣いてはいけない。むしろ自分自身と自分の子供たちのことのために泣きなさい。 なぜなら人々が不妊の女、子を産んだことのない胎、飲ませたことのない乳房は幸いだという日が来るのですから。その時人々は山に向かって我々の上に倒れかかってくれと言い、丘に向かって我々を覆ってくれと言い始めます。彼らが生木にこのようなことをするのなら、枯れ木には一体何が起こるでしょう。イエスのことを嘆き悲しむ女性たち、また人々がついていきました。で、彼女たちに対してイエス・キリストは、私のことじゃなくて自分自身とあなた方の子供たちのために嘆きなさいと。立法学者たちや宰相たち、またその群衆たちはイエスを謀殺する罪を犯しました。マタイの27章の25節、今開かなくていいんですけど、マタイの27章の25節に、ピラトとのやり取りの中で、ピラトが私はもうこの人の罪に関して私は関係ないよって言いました。その時にこの立法学者たち、宰相たち、そこにいた群衆たちが何て言ったかというと、その人イエス・キリストの血は私たちや子供たちの上にかかってもいいって言ったんですよ。もちろんイエス・キリストを十字架にかけたのはそのローマ兵であり、また彼らもその一端を担ってます。立法学者たちや宰相たち、また私たちもその自分の罪をイエス・キリストが負ってくださるために十字架にかかったわけだから、誰がイエスを十字架にかけたかというふうに言われたら全員です。がしかし、実際にこの実動部隊として動いたのが立法学者たちや宰相たちやその群衆たちです。で、彼らが言ったんですよ。血の責任というのは、イエス・キリストの血の責任は私たちは子供たちの上にかかってもいいって。これはあまりにもひどい言葉ですよ。紀元70年にテトス将軍がローマ兵を率いてエルサレムを攻めてきました。そこでエルサレムは陥落します。で、恐ろしいほど悲惨な目にあったんですよ。だ、このイエス・キリストを謀殺したというか、裏切ったというか、十字架にかけたということと全く無関係だとは私は思いません。イエス・キリストの話の中で生木と枯れ木についてありますけど、生木というのは比較的平穏な時代ですよ。イエス・キリストが十字架にかかった時というのは、まだユダヤ人たちには自治権が認められていて、そのある程度の自由がありました。でもその時代にイエス・キリストがリンチにあって、そして十字架にかけられるというひどいことが起こっているわけだから、枯れ木、つまりユダヤ人たちを滅ぼしに兵を挙げてきた時には何が起こるか想像できないくらいだって。だから私のために悲しんで泣くんじゃなくて、あなた方自身とあなた方の子供たちのために嘆いて泣きなさいと。ルカの21章でその詳しい説明がありますので、もう一度読んでみることをお勧めします。32節、他にも2人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。で、イエスの両隣に2人の犯罪人が十字架につけられたということですね。ちなみにイザヤの53章はそのイエス・キリストのこの苦しみのキリストについての予言がたくさんあります。で、12節に彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたと書かれています。で、ここはその背いた人たち、両脇の2人のその犯罪人と共に数えられたわけですから、この予言が実現してますね。33節から38節は十字架にかかったイエスについてです。33節。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。で、ドクロというのはギリシャ語ではクラーニオン、アラム語ではゴルゴタ、ラテン語ではカルバニア、英語だとカルバリーです。私もカルバリーチャペルのフェロシップの中の一つですけど、カルバリーチャペルっていうのはドクロ教会ですね。エルサレムの城壁の外にあって、名前からしておそらく処刑場でしょうね。そこで多くの、首がはねられたり、処刑が行われたところでしょう。で、そのカルバリーチャペルもそうですけど、カルバリーというのは、 このドクロの丘、カルバリの丘というのは、イエス・キリストが神であられる方が 100% 人間として生まれてこられて、しかも罪人として私たちの罪を負って、私たちの身代わりとなって罰を受けてくださった場所です。カルバリは私たちの贖いとなってくださった場所です。イエス・キリストが。そしてカルバリは私たちを救いの道に導く場所です。だからカルバチャペルのその土台にあるものがイエス・キリストであり、イエス・キリストの十字架なんですよ。まあカルバリチャペルのというか、全ての教会がそうなはずなんですけど、神の私たちに対する愛を確認する場所です、カルバリというのは。34節から38節。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちも嘲笑っていた。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。兵士たちもイエスをあざけり、そばに寄ってきて、水葡萄酒を差し出し、ユダヤ人の王なら自分を救え、と言った。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭上に掲げてあった。イエス・キリストは彼らをお許しくださいと。彼らは何をしているのかは自分でわからないんです。そう言って彼らを取りなしました。目の前の人たちが知っていることといえば、その分取ってるんですよ。イエス・キリストから。イエス・キリストのその着物をくじを引いて分けてるんですよ。で、バカにしてるんですよ。あれは人のことを救ったのに自分のことを救えないんかって。人のことを救ったって信じてるんだったら、なぜこうなるのか。ユダヤ人の王なら自分を救ってみろって。人々はイエスを蔑んで嘲笑ったんですよ。彼らは何をしてるかわからないって。どれだけの恐ろしいことをしてるのかわからないって。だから許してくれって。ご自分の命にかけて彼らが許されることを願ったんですよ。誰であってもイエス・キリストの十字架の犠牲によって許されます。イエス・キリストの命がかかったのに、その命よりも重い罪とか、イエス・キリストの命がかけられたのに許されない咎とか、そういうものはありません。イエス・キリストが負われなかった罰もありません。だから全ての人が許される可能性があります。このイエス・キリストの前にイエス・キリストを嘲笑ってた人たちでさえも救われるんですよ。それが神の愛と神の恵みによるこの良い知らせ、福音ですよ。行いによるんだったら彼らはおしまいですけれども、恵みによるので、そしてイエス・キリストを信じる信仰によるので、彼らにもチャンスがあるんですよ。イエス・キリストは文字通り自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈ってるんですよ。愛するってのはそういうもんだって。イエス・キリストがここで取られた勝利というのは、自分の肉に打ち勝ったことです。なぜイエス・キリストが自分の肉に打ち勝てたかというと、祈ったからです。信仰を働かせて、ゲッセマネで前の晩に祈ったんですよ。できることなら十字架にかからないようにしてくださいって、できることなら十字架になんかかかりたくないって、そんな全人類の罪を負って罰を受けることなんて嫌だって言ったんですよ。それでもあなたの御心がなりますようにという祈りを本当に祈ったんですよ。血が滴るように汗を滴らせ、ひしこいて祈ったんですよ、イエス・キリストが。3回。だから神は、この大きな試練を、この苦しみを通過するだけの力を、平安を与えたんですよ。信仰を働かせて祈ったことが勝因です。信仰を働かせて神に信頼し、祈ったので、その神から与えられた助けを受け取ったことが勝因です。我慢強かったとか、打たれ強かったとか、そういう話じゃないです。十字架刑というのは、どんなに強い人でも、どんなに打たれ強い人でも、まともには受けられないですよ。39節。 十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。イエスに悪口を言ってるわけですよ。何やってんだって。冷静でいられないんですよ、あまりにも痛いから、ひどいから。でももう一人の人は冷静でした。彼には信仰が働いてたんですよ。40節から42節。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか。お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお付きになるときには私を思い出してください。もう一人の犯罪人の信仰告白です。彼はもう一人の犯罪に対して、お前は神をも恐れないのかって、ここにおられる方は神の御子でありキリストだぞって、その方がお前と俺らと同じ刑を受けてんだよって、俺たちはこの刑を受けるのは当然だって、でもこの方は悪いこと何一つしてないんだよって。あなたは神をも恐れないのかって。そしてこの人は自分の人生の最後のお願いをイエス・キリストにぶつけます。あなたがあなたの御国の位にお付きになるときには私を思い出してくださいって。つまり私を憐れんで、あなたが行くその御国で私もそこに行くことができるように私を導いてくださいという意味ですよ。この人が信じたことは、自分の隣で十字架にかかっているこのイエスは神の御子キリストだということを信じました。そしてイエスは私の罪を許し私を救ってくださるって。彼は自分自身が罪を犯してこの十字架刑に値するというふうに自覚しています。だから普通に考えれば彼が犯した罪というのは軽いもんじゃないですよ。けれどもそのような罪をもこのイエス・キリストは私、その許してくださるという、そこから救ってくださるという信仰が彼にはありました。また私を御国に招き入れてくださる権威をイエスは持っておられるって、もうその前にイエスが王の王であられるということを信じて、その王であられる方の御国に私を招き入れる権威を持っておられるということを信じたんですよ。そして何の良い働きも聖書の一節も祈りの一言もしたことのない人だったかもしれません。でも何の資格もふさわしさも似つかわしさもない私のことをイエス・キリストは憐れんでくださるという信仰があったんですよ。その彼に対してイエス・キリストは次のように約束しました。43節。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。これがイエスの彼に対する約束です。イエスの十字架を見て、イエスをキリストだと信じた初めての人なんですよ、この人。イエスの弟子たちじゃなかったんですよ。十字架で死んでいくイエスを見て、ああ、この方こそキリストだと信じたのは、この何の働きもない、経験さも何もない、この罪人だったんですよ。律法学者たちとか、最初たちがどんでん返しでイエス・キリストを信じたってわけでもないんですよ。ピラトやヘロデのような権力者が救われたってわけでもないんですよ。イエス・キリストの十字架でのその死を見てイエスをキリストだと信じた初めの人は無名の罪人でした。ちなみにイエス・キリストが復活された後にご自分の身を表したのはマグダラのマリアですよ。七つの悪霊に疲れていて、そのまともに日常生活を送ることができなかった女性。救いというのは、恵みによるもので、イエス・キリストのこの十字架の犠牲と 十字架での贖いによって正しいと認められるんだというその信仰によるものです。地位とかその人の人の良さとか持ってるものとかそういうものであれば、この無名な罪人がイエス・キリストを十字架のキリストイエスを見てキリストだと信じた第一にはならないでしょうし、マグダラのマリアが一番最初に現れる人ではないですよ。信仰による救いというのは本当に恵みなんですよ。私たちにはふさわしさも似つかわしさも資格なんかないんですよ。けれどもただただそんなものないにもかかわらず、神がよくしてくださる恵み深い方なので与えられるものなんですよ。だから自分自身にこの原因を見つけようとするのはやめましょう。自分はこうだから、自分はああいうこともするから、こういうことも考えちゃうから、だからダメだとかって言って自分を責めて、もうなんかもう私は何なんだろうなとかっていうのはやめましょう。救いは、信仰による救いは恵みなんですよ。恵みだから私は救われたんですよ。行いだったら私なんか救われてないですよ。皆さんも同じです恵みだから私たち救われたんですよ。恵みだから救われるんですよ。恵みだから私たちはこの救いを達成することができるんですよ。じゃなかったら私たちもう希望なんてこれっぽっちもないですよ。恵みなんですよ。イエス・キリストが十字架で成し遂げてくださったことを信じる信仰なんですよ。44節から49節、イエス・キリストの死です。44節と45節の途中までいきます。その時すでに12時頃になっていたが、全地が暗くなって3時まで続いた。太陽は光を失っていた。昼の12時から3時までということは、つまり3時間です。でここではその日食っていう可能性は、皆既日食っていう可能性はゼロです。2つの理由があります。まず1つ目、科学的な理論上、日食というのは皆既日食ですよ。暗くなったってことは完全にその 月によって太陽が隠れるんですけど、その皆既日食、科学的な理論上で一番長い皆既日食の時間というのは7分30秒だそうです。それ以上にはならない。だけど3時間くらいんですよ。また杉越の祭りというのは満月の日に始まります。満月っていうのはどうやったら満月になるかっていうと、太陽、地球、そして月、太陽からの光を月が受けて、この太陽の裏側にある夜ですからね、その人から見ると太陽が、あ、ごめんなさい、太陽の光を受けた月が満月に見えるんですよ。太陽がここにあって地球があって月があるから。日食っていうのは月が太陽と地球の間に入ってこの隠れるわけですよ。だから太陽が暗くなっていくように見えるわけですよ。満月っていうのは地球のこっちが反対側にないと、太陽、地球、月にならないと満月に絶対ならないんですよ。地球から見て月がここにあったら太陽が後ろにあるわけだから、光るのはこっちじゃないですか。で地球から見える側っていうのは新月、真っ暗なんですよ、月がね。だから真っ暗の時っていうのは新月であって、この水越の祭りっていうのは新月ではなくて満月の日に行われるものだから。だから科学的に言って7分30秒が最長だから3時間っていうのはありえない。そしてかつその水越の祭りの日なので、これはなので、満月の日に当たる、つまり日食っていう可能性はゼロです。じゃあこれは何かというと、超自然的なことが起こってるってことです。日曜日でちょっとやったんですけど、その時には説明しませんでしたが、アモスの8章9節と10節アモスの8章の9節と10節アモス8章9節と10節その日には神である主の御告、私は真昼に太陽を沈ませ、日盛りに地を暗くし、あなた方の祭りを藻に変え、あなた方のすべての歌を哀歌に変え、すべての腰に荒布をまとわせ、すべての人の頭を反らせ、その日を独り子を失った時のものようにし、その終わりを苦い日のようにする。 神がイスラエルを裁いて罰をもたらす日の様子をここでアモスを通して言ってるんですが、そのイスラエルの苦しみとか嘆きを表す予言です。このようになるって。けどもイエス・キリストが十字架にかかって罪人として罰を受けたことというのは、父なる神にとってここにあるような大きな嘆きであり苦しみであったということがわかります。神が悲しんだんですよ。神が心を痛めたんですよ。ご自分の子であるイエスが、イエス・キリストが私たちの罪を負って罰を受けた、十字架で苦しんでいる、これから死ぬということを、神は、ああさすがは俺の息子だって、よくやったなって、そんな感じで見てないんですよ。心が苦しくて傷んでて、それでその苦しみが、その痛みが、この超自然的な形で太陽が3時間も暗くなるということが起こってるんですよ。だからどれだけ神が私たちの罪を許すために心を痛めたその犠牲を払ってくださったかということを私たちは覚えている必要があります。神と御子イエス・キリストの嘆きと苦しみを軽く見てはならないですよ。当たり前じゃないから、私たちの罪が許されるというのは大きな神の側の、イエス・キリストの側の大きな犠牲が払われて、私たちは恵みとして罪許され永遠の命が与えられてるんですよ。その愛と憐れみ深さと恵みを見誤らないように、過小評価しないように気をつける必要があります。だから悔い改めるという時に、本当にそのイエス・キリストの犠牲と神の払ってくださった犠牲と、それを思い起こして感謝するんですよ。こんなどうしようもない、また同じことをやってしまうこの私を許すために、そこまでの犠牲を払ってくださったという神に感謝するんですよ。そこまでしてくださった神が、私たちが求めている罪の許しを与えないはずがないじゃないですか。ルカに戻りましょう。45節の、後半。また神殿の幕は真っ二つに裂けた。神殿の聖所と至聖所を仕切っていた幕です。ユダヤ人の伝統によると、この幕ですよ、カーテンですよ、の厚みが9センチから12センチあったというふうに言われています。どんだけ厚いんだって話です。ユダヤ人の歴史家のヨセフスという人はの記述によると、このカーテンの幕の両端を湯沸いて馬で引っ張っても裂けないって。どんなに頑張っても人は裂くことできないんですよ。しかもマタイの福音書を読んでみると、27章の51節ですけど、上から真っ二つに裂けたと書かれています。だから上からとなると、今度は人間が上から裂けないから、ただでさえ裂けないのに、もうそうすると神がこの幕を裂いたということでしか考えられないです。なぜそんなことをしたかというと、誰でも至聖所、至聖所というのは恵みの御座が置かれてました。贖いの蓋という恵みの憐れみの席、憐れみの御座というふうに言われる、ものが契約の箱の上に置かれてました。蓋として、その恵みの御座に誰でも近づいていくことができるようにです。それまでは1年に一度大祭司が身を清めて、すべてのその手順を正しくやって、恐る恐るその恵みの御座に近づいていくことができたんですよ。けれども今ではイエス・キリストによって、誰でもいつでも何度でもこの神の恵みの御座に大胆に出ていくことができます。今開けませんが、ヘブルの10章の20節、ヘブルの10章の20節、イエス・キリストの肉体の死を通して私たちに新しい生ける道を設けてくださったというふうに書かれています。イエス・キリストがその肉体を着て死んでくださったので、この神との間にあった幕が裂かれて、 イエス・キリストという方を通して私たち恵みの御座に大胆に近づいていって折にかなった助けを求めていいんですよ。それが生ける新しい生ける道ですよ。行いによってではなくて信仰によって神の恵みの御座に大胆に出ていけるんですよ。私のようなものでも神が受け入れてくださるって、私のようなものの声に神は耳を傾けてくださるって、それはイエス・キリストのおかげであり、神が恵みによってその幕を上から下に真っ二つに裂いてくださったおかげだって。だから私の正しさとか私の知識とか私の力とかではなくて、この恵みによって神の前に出ていけるんだって。それが新しい生ける道ですよ。クリスチャンライフですよ。46節。イエスは大声で叫んで言われた。父は我が霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。イエスは犠牲者、もしくは殉教者として死んだのでは決してありません。イエスは救い主キリストとして救いの御業を成し遂げ、ご自分の意志で、意図して十字架で死なれました。だから、イエス・キリストが私のために死んでくださったのにって言って、なのにこんなことやっちゃって、あんなことやっちゃってって必要以上にへこんではならないんですよ。私たちがへこむんじゃなくて、信仰を働かせて立ち上がってほしいんですよ、神は。意志薄弱で、霊的にも肉体的にも怠慢極まりない私を救うためにこそ、イエス・キリストは死んでくださったんですよ。だそのことを信じて、神の前に出ていくことこそが、神が私たちに願っておられることですよ。そこまでして、そこまでの犠牲を払って、神のためにというのであれば、何回でも、どこからでも、同じところからでも、自分の罪を認めて、神の前に出てって、許しを受け取って、許しを味わって再確認して、そしてやっぱり神が私のことを本当に愛してくださってるんだということを味わって、私たちが死んでいくんではなくて、神との関係に生きることを私たち選択した方がいいですよ。その方が神は喜びますよ。そのためにだから、この犠牲というのは、私たちを許すためになんですよ。そして許されたことの喜びと感謝を、感謝が私たちの心の中にあふれて、平安があふれて、もうこんなんだったらって、神に対して喜んで生きることができるようになるのが、神の救いの計画なんですよ。私たちに喜びを、救われたことの喜びを、罪が許されたことの喜びを持ってほしいんですよ。ああ、下手こいたとかって言って、しくったとかって言って、ああとかって言って、そこでなんかへこみすぎるっていうのは、私たちが取るべき態度じゃないですよ。もちろん、必要な悔いは必要です。必要な悔いはあります。悔いないと、許してくださいというのが言葉だけになるからね。けども、もう立ち上がれないぐらい自分を責めたり、もうダメだって言って、その信仰が働かなくなるぐらい、その放り投げたりするのは良くないです。私たち常にとか戦うべきところっていうのはもう信仰で、だからこのどうしようもないからこそ、イエス・キリストが十字架で死んでくださったんだって。私がどうしようもないからこそ、許される必要があるからこそ、父なる神がキリストを与えてくださったんだっていう信仰に立つ必要があります。47節から49節。この出来事を見た百人隊長は神を褒めたたえ、本当にこの人は正しい方であったと言った。またこの光景を見に集まっていた群衆も皆こういういろいろの出来事を見たので胸を叩いて悲しみながら帰った。しかしイエスの知人たちとガリラヤからイエスについてきた女たちとは皆遠く離れて立ち、これらのことを見ていた。近くでイエスの死を目撃した百人隊長や群衆たちというのは、特に百人隊長はこの人は本当に正しかったということを認めました。で、群衆の中の人たちというのはイエスの死を悲しみました。で、はっきりとイエスがキリストだということを信じたんでしょうね。 イエスの知人たち、ガリラヤからイエスについてきた女性たちは遠く離れて見ていました。その中でもイエスの母マリアとか弟子のヨハネはイエス・キリストの十字架のもとにいたはずですね。会話がありますからね、ヨハネの福音書に。でも彼らみんな悲しみのあまりイエス・キリストの復活という約束を忘れているんですよ。50節から最後56節ですけど、まずは53節までお読みします。さてここにヨセフという議員の一人で立派な正しい人がいた。この人は議員たちの計画や行動には同意しなかった。彼はアリマタヤというユダヤ人の町の人で神の国を待ち望んでいた。この人がピラトのところに行ってイエスの体の下げ渡しを願った。それからイエスを取り下ろして雨布で包み、そしてまだ誰も葬ったことのない岩に掘られた墓にイエスを納めた。でアリマタヤのヨセフという議員さんがイエスの遺体を受け取って、でこの墓にイエスを納めました。54節から。この日は準備の日で、もう安息日が始まろうとしていた。ガリラヤからイエスと一緒に出てきた女たちはヨセフについて行って墓とイエスの体の納められる様子を見届けた。そして戻ってきて香料と香油を用意した。まあ、次は24章に譲った方がいいでしょうね。イエスが死んで葬られた日というのは日曜日の日没ギリギリ前です。水越しの子羊がほふられる日が、金曜日の日没までの間です。だからそれにのっとって、それと同じようにイエス・キリストが水越しの子羊としてほふられました。日没から他に入れないパンの祭りが始まります。最初の日は安息日ですから、急いでイエス・キリストを埋葬する必要がありました。で安息日が明けたらすぐに遺体を処理する必要があったので、だから香料と香油も準備したわけですね。だからここにいる人たち誰一人としてイエス・キリストの復活を特に期待してないです。救いというのは神業です。人間側に求められているものというのはこの神業を信じるということだけです。弟子たちやイエスに近い人たちでさえもイエス・キリストの復活を信じていませんでした。もしくは期待していませんでした。であるにもかかわらず神はこの救いのご計画を推し進めたんですよ。つまり彼らが信じようと信じまいと、私たちが信じようと信じまいと、私たちがどうであれ、神は救いの技を、ご自分のこの救いの技、人を救うという神業を実行に移したんですよ。だからこの人が救われるからイエスを犠牲にしようとか、そういう話じゃなくて、神は全ての人を救いたいので、誰が救われる誰が救われないとか、誰が信じるどのくらいの人が信じないとか、どれだけのその人数が集まる集まらないとかじゃなくて、全ての人が救いを受け取ってほしいという願いのもと、私たちと関係ないところでイエス・キリストを世に遣わして十字架にかけて死ぬことを許可なさったんですよ。救いは神業です。私たちはただそれをありがたく信じるだけです。神が腹をくくって私たちを愛し、私たちの罪をあがない、イエス・キリストの命によって私たちをあがなって救おうと決めたんですよ。それがイエス・キリストの十字架であり、神が私たちに与えてくださった救いです。全部神の持ち出しで、このイエス・キリストの上に私たちは立ち続けたい。失敗もします。失敗はするんだけど、イエス・キリストのイエス・キリストにとどまることはできます。罪を言い表すというか、その神に従えなかったこと、それを神の前に認めて、またこの罪のためにイエス・キリストが死なれたことを思い起こして、そして神が愛してくださっていること、イエス・キリストにあって許されていること、そのことを何度も何度も何度も味わうんですよ。自分の肉が私のその聖霊の声を妨げようとするときに、何度でも聖霊の声に聞くっていうことをその追求するんですよ。そしてあるときに本当にその神の助けによって肉に勝利したり、本当にその深いところに許されたことの感動とか感謝とかが、一回だけじゃないですよ。 許されたというこの感動とか感謝というのは、むしろ毎日の生活の中でそのぶん殴られたようなその神の愛というのが溺れてしまうだけの、ぶん殴られるというのは例えが悪いね溺れてしまうほどのその神の愛を体験することは可能なはずなんですよ。だそれを私たち追求したいんですよ。まだまだ知らないから、まだまだまだまだ神の愛は深いですよ。神が腹くくって私たちのことを許そうと決めてくださった、その神の憐れみと恵みはもっと深いですよ。それをもっともっと私たちこの地上で生きている限り知っていきたいですよ。そうすると神への感謝やその許されていることの平安が私たちの心を守って、より聖霊の声に聞き従えるようにしてくださるんですよ。こんな肉に聞き従うよりも神に聞き従った方が断然いいというのが、その経験に裏打ちされたその真理として私得ることが、もう得ることができるというか与えていただけるから、もう絶対この方がいいでしょうって、イエス・キリストの十字架を通して神が私たちに与えてくださったこの救いの上に私たちが立ち続け、そこに喜んで居続けられますように祈ります。天のお父さん、本当にあなたの憐れみ深さ、恵み深さを心から感謝します。あなたが私たちのためにというか、私が信じる信じない関係なしに、もうそんなの度外視にして、計算とかなしにして、儲かるとか儲からないとかそういう話でもなくて、ただただ私たちに対する愛と憐れみと恵みのゆえに、イエス・キリストを与えてくださったことをありがとうございます。どうぞあなたが与えてくださったこのイエス・キリストの十字架、十字架を信じる信仰による救い、この恵みの福音をはっきりと信じて、その上に私たちがとどまっていることができるようにお助けください。毎日の生活の中であなたに愛されていることや許されていることが迫ってくるように、自分の肉に聞き従うよりもこの神の愛や神の許しを味わっている方が断然いいやって、頭だけでその方がいいでしょう、そうすべきでしょうというふうに自分を言い聞かせるんではなくて、本当にその体験を伴って、いや絶対にその方がいいからって、その体験に裏打ちされたその知識となりますように、許されたことのこの素晴らしさをもっともっと味わわせてください。あなたから愛されていること、あなたの恵みが日ごとに新しいということを本当にその体験を通しても知ることができるように、私たち一人一人を、またこれを一緒に学んでいる一人一人を祝福してください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。